習い事を始めたいと思った時の30のことだ。その1、習い事を始めたいと思うのは好奇心、向上心の表れだ。なぜ習い事を始めたいと思うのか。単なる気まぐれではありません。好奇心、向上心の表れだからです。好奇心、向上心がなければ習い事を始めたいと思いません。好奇心、向上心があるから習い事を始めたいと思うのです。それは成長の前兆です。あなたには新しいことや未知のことに興味があり、自分を高めていこうとする前向きな思いもあります。もっと知りたい、もっとできるようになりたい、もっと未来を素晴らしくしたいと思っているでしょう。それは素晴らしいことです。その気持ちに蓋をして無視しているとどうなるでしょうか。成長の芽は伸びず勇気を出すこともできません。昨日と同じ未来がただ続いていくだけです。目の前に未来を変えるチャンスがあるのに、ただ見るだけで終わるのはもったいないことです。自分の中にある好奇心、向上心に気づいてください。どちらも未来を変えるエネルギーです。好奇心も向上心も抑え込むのではなく、解き放つためにあります。自分の素直な気持ちを大切にしようではありませんか。どうせ無理と思うかもしれませんが、やる前から諦めては意味がありません。無理かどうかは実際に挑戦して判断すればいいのです。心の蓋を開け、素直な自分を出していきましょう。すでに素晴らしい好奇心、向上心があるのですから、あとはしっかり表現して行動するだけ。大きな準備はいりません。と前に踏み出すだけでいいのです。一歩踏み出しさえすれば、エスカレーターのように自然と前へ進み始めます。上に上がれば上がること視界が開け、眺めも良くなり、今まで見えなかったことも見えるようになります。新しい知識やスキルが身につき、新しい出会いもあり、価値観の広がりも手に入れます。より豊かな人生が形づかれていくのです。習い事を始めたいと思ったとき、自分の中にある好奇心、向上心に気づき、解き放つ。習い事を始めたいと思ったときの30の言葉。その2、新しい習い事を始める。これを新しい人生が始まるという。新しい人生を始めるにはどうすればいいのでしょうか。答えは習い事を始めることです。習い事を始めることはまさしく新しい人生のスタート。今までとは違った生活が始まるということです。習い事を始めることで日常に新鮮な刺激が舞い込み、ポジティブな変化が生まれます。新しいスキルが身につき、人との出会いもあり、友達の輪が広がることもあります。習い事を通して自分磨きをすることで新しい自分と出会えるのです。ジャンルは問いません。運動でも語学でも音楽でもアートでも興味のあることなら何でも構いません。習いたいことを習えばいいのです。前からやってみたいと思っていたことはありませんか。興味のあることなら自然とやる気が湧いてモチベーションも続きます。自分のペースで取り組めば無理なく続けられるでしょう。初心者向けのコースなら授業料もリーズナブルです。人との比較は気にせず楽しむことに集中すれば充実した時間を過ごせるのです。新しい人生を始めたいなら興味のある習い事を始めてみましょう。教室の扉を開くことは新しい人生の扉を開くことになるのです。習い事を始めて新しい人生をスタートさせる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その3、変化のない毎日に飽き飽きしている人こそ習い事がうってつけ。毎日同じことの繰り返し。毎日自宅と会社の往復ばかりでこれといった変化も刺激もない。新しい出会いもなく同じメンバーとばかり過ごしている。そんな毎日に飽き飽きしているなら習い事を始めてみてはいかがでしょうか。習い事をすると新しい変化が生まれます。新しい知識やスキルが身につくだけでなく新たな出会いに恵まれることもあるでしょう。昨日は友人ができるかもしれません。習い事は新鮮な刺激をもたらしてくれるのです。興味のあることなら楽しく学べます。ワクワクしながら取り組めるはずです。多少難しいことがあっても興味のあることなら自然と粘り強くなりますね。きっとあなたにも心がときめく習い事があるはずです。ある研究によると新しいことを学び続ける人は幸福度が高く老化のスピードも遅いという結果もあります。脳は新しい刺激を受けると各機能が活性化されるのです。まさに習い事は心にも体にも効果的な若返りの薬となるのです。費用が気になると思うなら手頃な価格のコースから始めてみましょう。初心者向けや基礎コースはどれも比較的リーズナブルです。レッスンの雰囲気が気になるなら見学や体験レッスンを活用してみてください。ほとんどの習い事では見学や体験レッスンが用意されていて気軽に利用できるようになっています。大切なのは始めること。興味のある習い事に少し勇気を出して申し込むだけです。大人になってからの習い事は新しい人生のスタートになります。新鮮な刺激が来るのを待つのではなく自分から新鮮な刺激を作りに行きましょう。変化のない毎日に飽き飽きしている人こそ習い事がうってつけなのです。変化のない毎日に飽き飽きしたら習い事を始める。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その4、やりたい習い事があるなら素直に始めるのが一番。人生では一つでも後悔を減らすことが重要です。気になる習い事があるなら迷わず申し込んでみましょう。死ぬ間際になってあの時やっておくべきだったと思っても遅いのです。人生は巻き戻せません。時間は前にしか進まない一方通行。残念ながらタイムマシンはありません。過ぎ去った過去はどうしようもないのです。やりたい習い事があるなら1日でも早く始めるのが正解です。早く始めればそれだけ早くスキルが身につきます。新しい自分に出会えます。新たな出会いを通して新しい友達ができるかもしれません。人生の扉が開き後悔の少ない道が見えてくるのです。やったみたいという気持ちがあるのに心に蓋をするのはもったいないことです。確かに心に蓋をするのは大人の得意技です。自分の気持ちから目を背けなかったことにしてしまう。しかしそれを変えるかどうかは自分次第です。だからこそ今もう一度心の蓋を開けて自分の気持ちに素直になるのです。時間やお金を理由にして諦めてしまうのはもったいないことです。時間は本気を出せば作れます。費用も初心者コースなら少額で済むことがほとんどです。経済的に厳しい事情があるならローンや分割払いといった方法もあるのでぜひ選択肢に入れてみてください。やってみたい習い事があるならゴーサインです。人生の後悔を一つでも減らすためにやりたい習い事はさっさと始めましょう。迷うくらいならまずは体験レッスンから始めてみましょう。泣いても笑っても一度しかない人生きり。やってみたい気持ちがあれば思い切ってチャレンジするのが正解です。習い事をすれば新しい自分になれます。今よりもっと素敵な自分に出会えます。今こそ習い事の扉を叩く時です。やりたい習い事があるなら素直に始めるのが一番なのです。やりたい習い事があるなら素直に始める。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その後、ダイヤの原石はそのままでは輝かない。自分を変えたいなら自分磨きをしよう。自分を変えたいなら自分磨きをしましょう。変わりたい、新しい自分になりたいと思っているだけでは現実は何も変わりません。貴重な時間が過ぎていくだけです。天に祈るだけで自分が磨かれるなら誰も苦労しません。自分を輝かせるためには自分磨きが不可欠です。自分を磨くから輝くのであって何もせずぼんやり過ごしているだけで勝手に輝いていくことはありません。ダイヤの原石は磨くから輝くのであってそのままでは輝かないのです。あなたにはなりたい自分があるはずです。その理想に向かって少しずつ自分を磨いていきましょう。必要なのは具体的なアクションです。変わりたいなら動くしかありません。行動を起こすから変化が訪れます。美しくなることも知識やスキルを身につけることも体力や筋肉をつけることも素晴らしい。ポジティブな行動を起こせばポジティブな変化が訪れます。もたもたしている時間はありません。自分を変えるベストタイミングは今です。早く始めればそれだけ早く素晴らしい自分とも出会えます。時間、お金、労力を惜しみなく自分に投資してください。自分磨きには終わりがありません。あなたの魅力はまだまだ高めていけます。どんどん素晴らしい自分になっていきましょう。自分を変えたいなら自分磨きをする。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その6、最初から先生に学ぶことには大きな価値がある。 早く上達したいなら最初から先生につくのが一番です。まずは自己流で頑張ってある程度上達してから先生になろうと考える人も多いのではないでしょうか。確かに本や動画を使えば自分で学ぶことが可能です。初心者向けに分かりやすく書かれた本なら取り組みやすいでしょう。本屋に行けば素晴らしい指南書が5万とあります。動画であれば実際の動きを目で確認できるので少々複雑な動きでも理解しやすくなります。現代は自分一人で学べる環境が整っている時代です。本や動画の学習が合っている人がいるのも事実です。しかしここに落とし穴があります。自己流が全て正しいとは限りません。本を読んでいても誤った解釈をしていることがあります。動画を見ながら学ぶにしても本当に正しくできているのか細かい部分までチェックしてくれる人がいません。直接指導してくれる人がいないと多分こうだろうという想像に頼った学び方になりがちです。これでいいのかなという不安もつきまといます。本や動画で習得する場合、間違った方法やフォームで取り組んでいても誰もそれを指摘してくれないのです。その状態が続くと間違いがそのまま定着してしまうのです。例えばスポーツの場合、なかなか思うように上達しません。間違った方法やフォームだと結果が出にくくなります。一旦体が覚えてしまった誤ったやり方は後で修正するのが大変です。癖がついてしまうと直すのに膨大な手間と時間がかかります。筋トレの場合も同様です。間違ったやり方では効率よく負荷がかからずトレーニングの時間と体力が無駄になります。さらに言うと誤ったフォームの場合、怪我や故障の原因にもなります。一旦痛めてしまうと回復に時間がかかり思わぬ遠回りになることもあるのです。これはあらゆる習い事に共通します。ある程度上達してから先生につけばいいと思いがちですが、それが最善とは限りません。スムーズで効果的な上達を目指すなら、やはり最初から先生になるのが間違いありません。正しい方法やフォームを初めから確実に身につけられます。間違いがあってもその場で先生が指摘してくれるので、癖になる前にすぐ修正できます。習い事には費用はかかりますが、余計な遠回りをしない意味では大きな価値があるのです。スムーズで効果的な上達を求めるなら、お金がかかるとしても最初から先生に学ぶ。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その7、習い事の男性女性のイメージにとらわれてはいけない。自分のやりたい習い事をしよう。習い事によっては性別のイメージが強いものがあります。例えば合気道と聞くと男性のイメージがあります。事実、合気道教室にいる生徒は男性の姿が目立ちます。しかしあくまでイメージです。もちろん女性でも習うことは可能です。合気道教室に行くと少なからず女性の生徒がいるのです。男性に混じって合気道を一生懸命習っています。合気道は護身術として役立つため、女性の中にも習いたい人がいるのです。茶道と聞くと女性のイメージがあります。これはあくまでイメージです。もちろん男性でも習います。茶道教室に行くと少なからず男性の生徒がいます。女性に混じって茶道を一生懸命習っています。茶道の奥深い世界に興味を持つのは男性でも同じなのです。男性なのに女性っぽい習い事をするのはおかしいかな。女性なのに男性っぽい習い事をするのはおかしいかな。そう思ったときは心の中でつぶやいてください。自分のやりたい習い事をすると、せっかく習いたい気持ちがあるというのに男性女性のイメージだけで諦めるのはもったいないことです。多くの習い事では性別に関わらず誰でも習うことが可能です。男性女性のイメージが強くて抵抗があるなら、一度見学や体験に足を運んでみてください。習い事では見学や体験ができるようになっています。茶道教室には男性がいるし、合気道教室にも女性がいます。きちんと自分の目で確かめてみると、うん、大丈夫だねと安心できるはずです。男性が女性のイメージの強い習い事をしてもいい、女性が男性のイメージの強い習い事をしてもいい。人生は一度きりです。後になって悔やむようなことがないようにしたい。男性女性のイメージにとらわれず自分のやりたい習い事をしましょう。男性女性のイメージにとらわれず自分のやりたい習い事をする。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その8、習い事を始める理由は何でもいい。習い事を始めるとき理由にこだわっていませんか。理由というからには立派で筋の通ったものでないといけない。不純な理由や仮動機ではいけない。そんな風に思う人もいるかもしれません。特に就職活動を経験した人は要注意です。志望動機は立派なものでなければいけないという訓練を繰り返した結果、その価値観がこびりついていることが多い。変な動機だとかっこ悪い、曖昧な理由だと現れるのではないかと不安になり、行動にブレーキをかけることが多いのです。しかしこれは誤解です。習い事は就職活動ではありません。習い事と就職活動は全く別物です。人事担当者に評価されるわけでもなければ、面接で厳しい指摘を受けるわけでもありません。習い事は自分が楽しみ、成長するためにするものです。始めるにあたり難しく構える必要はないのです。始める理由は何でもいいのです。興味があるからという理由も OK。新しい自分に出会うためという理由も OK。モテるためという理由も OK。健康を維持したいから、運動不足を解消したかったから、何か新しいことを始めたかったからなどの理由でも構いません。どれも立派な理由です。大きな理由である必要はなく、些細な理由であってもいいのです。もちろんふわっとした理由もありです。友人に誘われたから、特典がついていたから、自宅から近かったからという理由も大いに結構。そのくらいシンプルな方が始めやすく、結果として長続きすることも多いのです。動機の良し悪しにこだわっていると始められるものも始められません。こんな些細なことで始めてもいいのかなと思ったらゴーサインでいきましょう。とにかく行動を起こすことが大切です。理由の良し悪しにこだわらない。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その9、習い事をしていると同じ価値観の人と出会う。習い事をしていると同じ価値観の人と出会います。料理教室に通えば料理の腕を磨く人たちがいます。スポーツジムに通うと体を鍛える人たちがいます。社交ダンス教室では社交ダンスを楽しむ人たちと出会います。ビジネスセミナーに参加すればスキルアップを目指す人たちがいます。同じ価値観の人と出会えるのは素晴らしいことです。立場や年齢は違っていても自分を高めるために頑張っているという点は共通しています。同じ目標に向かっている者同士だと自然と共感が生まれ、職種や年齢を超えて仲良くなりやすいのです。一緒に習い事を頑張ることで短期間で親しくなることも少なくありません。同じ時間同じ価値観を共有することで接点が生まれ、関係が深まるのです。大人になってから仲の良い友人を作るのは難しいと言われています。これは半分は正しいですが半分は誤りです。受け身で生きているとなかなか友人はできませんが、アクティブに生きていればおのずと出会いは増え、友人もできます。習い事に励んでいれば自然と人と触れ合う機会が増え、その中で自然と気の合う仲間ができるのです。共通の趣味を通して知り合い、結婚に至ったカップルも少なくありません。習い事は自分と似た価値観を持つ人との接点を増やしてくれるのです。習い事をしながら同じ価値観の人と出会う。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その10、ついやってしまう行動にこそ自分の本音が現れる。つい教室を覗いてしまう習い事はありませんか。気づけばネットで検索していて料金や体験談を調べている自分はいませんか。もし心当たりがあるなら一つ言えることがあります。それは興味があるというサインです。興味がなければ教室の前を通っても気に留めることなく通り過ぎるでしょう。わざわざネットで調べることもないでしょう。つい教室を覗いたりネットで調べたりする行動にはあなたの本音が映し出されているのです。今一度ついやってしまう行動に注目してください。本音は無意識の行動にこそ現れることが多いもの。自分の本音は頭であれこれ考えるより日頃のふとした行動を振り返った方がよくわかります。例えばつい料理教室を覗いてしまうのはもっと料理の腕を磨きたいという願望があるのかもしれません。ついスポーツジムの情報を調べてしまうのは体を鍛えたい、運動不足を解消したいといった願望があるのかもしれません。ついやってしまう行動にこそ自分の本音が現れます。これはただの気まぐれだと片付けてしまうと自分の本音に蓋をすることになります。 小さな気まぐれな未来を変えるきっかけになるのはよくあることです。私はこの習い事に興味を持っているのかと気づくだけでも未来の扉が開きます。すでに興味の火はついています。あとは自分で自分の背中を押すだけなのです。ついやってしまう行動を通してそれが好きだということに気づく。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その11、忙しさのクオリティに気づく。習い事を始めると今より忙しくなります。タイムスケジュールの調整が必要です。時には何かを省いて時間を捻出する必要もあるかもしれません。新しく予定を入れるわけですから時間のやりくりが求められます。ますます忙しくなったら大変だな、疲れてしまいそうだなと不安に感じるかもしれません。ここに誤解があります。習い事を始めたからといってただ忙しくなるわけではありません。充実した時間が増えることで忙しくなるのです。習い事をすれば成長につながり自分磨きにもなります。良いリフレッシュにもなりストレス解消にもつながります。好きなことに没頭する時間はあっという間に過ぎてしまうものです。別世界に行くような不思議な感覚も味わえます。それは単なる忙しさではなく心を豊かにする充実した忙しさです。この忙しさのクオリティに気づくことが大切です。ただ忙しくなるばかりでは疲れもストレスもたまる一方ですが、習い事は違います。疲れはあっても心地よい疲れです。ストレスはあってもポジティブなストレスです。良い刺激が増え心が満たされ人生の幸福度が一層高まります。充実した時間で忙しく過ごせるならむしろ幸せなことです。忙しさイコール大変と単純に捉えるのではありません。忙しいイコール充実と前向きに捉えましょう。充実した時間で忙しくなることをポジティブに受け止めることで違った景色が見えてきます。やってみたい習い事があれば忙しくなることを恐れず飛び込んでいきましょう。その先にはきっと充実した時間が待っています。忙しくなることを大変と単純に捉えない。充実した時間で忙しくなることをポジティブに受け止める。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その12、時間は後からできる。やりたい習い事があるなら時間がなくても申し込もう。時間がなくても習い事を始めましょう。時間がないと習い事を始められないと思っていませんか。私たちは習い事は時間があるときにするものと考えがちです。ここが落とし穴です。残念ながら時間があるときは永遠に訪れません。大人になり社会人になると家事や仕事など何かとやることが多く時間に追われます。多忙の日々が当たり前になります。時間ができたら習い事をするという考え方になっているといつまで経っても習い事を始められないのです。忙しくて時間がないように思えても錯覚です。そう思い込んでいるだけです。不思議なことにいざ習い事を始めると自然と時間ができるものです。習い事に申し込み授業料も全額を支払ってしまうと覚悟が決まります。何が何でも習い事の時間を作る、何が何でも習得するという思考になり習い事が最優先事項となります。自分を追い込むことで日常の無駄に目を向けざるを得なくなります。無意味な会議、やらなくてもいい仕事、無駄なやりとり、余計な家事、不要な人付き合い、意外と省けることが多いと気づくでしょう。今までは一応やっておこうと思っていたことも改めて考えると大切でも何でもありませんでした。不要なことを必要と勘違いしていただけでした。やらなくてもいいことをやらなければいけないと思い込んでいただけでした。本気モードになることでようやく目が覚め余計なことに気づけます。時間は本気になれば捻出できます。やるしかないという切羽詰まった状況を作ることが大切です。時間がないと感じるのは無駄なことや余計なことをしているからです。無駄を省き余計なことをやめれば時間は必ずできます。習い事に申し込み授業料も全額を支払ってしまえば誰でも嫌でも本気モードになるのです。やりたい習い事があるなら時間がなくても申し込んでしまう。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その13、習い事を始めると幅広い年齢層との出会いがある。習い事に行くとさまざまな人がいます。同世代の人ばかりではありません。一回り年上の人や一回り年下の人と出会えることもあります。もちろん普段の生活でも一回り年上や年下と出会うことはありますが、年齢差があると壁を感じることがあります。共通点を見つけにくく会話に苦労することも少なくありません。年齢差が大きければなおさらです。世代のギャップがあると生まれや育ち価値観の違いから会話が続きにくくなることもあります。しかし習い事は違います。同じことを習っているのですでに共通点が存在しています。習い事そのものが共通の話題となり自然な会話が生まれ仲も深まりやすいのです。これこそが習い事の大きな魅力です。習い事はただ学びの機会が得られるだけでなく人間関係の幅を広げるきっかけにもなります。世代を超えた交流は豊かな人間関係につながり自分の視野も広げてくれます。例えば年下からは今の流行情報、若い世代ならではの考え方などが聞けるでしょう。年上からは昔の体験談、経験に裏打ちされた考え方など聞けることもあります。そういう考え方もあるのかと気づきを得られることは自分にとって財産となります。そうした交流も貴重な体験の一つです。どの教室にも自分より年上や年下の人がいるものです。一回り年上や年下ということも珍しくありません。年が離れた人と仲良くなるのは難しいと思われがちですが、実は難しくありません。習い事をすれば自然なきっかけが生まれ関係を築きやすくなります。共通の目標に向かって一緒に取り組めばおのずとコミュニケーションが活発になります。その出会いが親しい友人へと発展する可能性もゼロではないのです。習い事を通して人間関係の幅を広める。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その14、安易に妥協しない。一番やりたい習い事を選ぼう。やりたい習い事があるものの都合があって悩ましい時があります。時間の都合、お金の都合、場所の都合。やりたい習い事はあるものの少し壁があって難しそうだと感じ都合がつきそうな別の習い事を検討する場面があるとします。こんな時とりあえず第2候補や第3候補を選びそうになるものです。第2候補、第3候補なので一応興味はある、やる気はなくもないという状態です。悪くない選択に思うかもしれませんが、本当にこれでいいのか今一度よく考えてみることです。安易に妥協しないことです。一番やりたい習い事を選ぶのです。習い事は一番やりたい習い事に取り組むからこそ燃えます。本気になれるし集中できるのです。時間もお金も限りある資源です。貴重なものだからこそ最もやりたい習い事に投下するのが正解です。習い事の魅力は必ず第一志望に入れることです。就職活動や大学受験では必ずしも第一志望に入れるとは限りませんが、習い事は違います。志望さえすれば第一志望に入れます。習い事に入会資格はありません。学歴も学力も関係ありません。エントリーシートや履歴書も不要で申し込み書きなどの必要書類を提出するだけで OK です。必ず入れるなら自分の気持ちにとことん正直になった方がいいのです。ヨガを習いたいならヨガ教室、ピアノを習いたいならピアノ教室、ダンスを習いたいならダンス教室。メジャーかマイナーかに関係なく自分が一番ときめくものを選んでください。安易に妥協して習い事を格下げするのはもったいないことです。後になってやっぱり〇〇を選んでおけばよかったと心残りが生まれる可能性があります。一度しかない人生だからこそ一番やりたい習い事をするのです。時間やお金が厳しいとしても知恵と工夫があれば道は開けるのではないでしょうか。本当に不可能なのか改めて考えてみてください。忙しいなら無駄を省くことで時間を捻出できるでしょう。授業料が高くても他の出費を見直せば費用を捻出できる可能性があります。自宅から距離があっても少し頑張れば通えるのではないでしょうか。習い事は受験や就職活動とは違い、志願すれば必ず入会できるのですから、そこは妥協する必要はないのです。あなたが心からやりたい習い事は何ですか？習い事は迷わず第一志望を選びましょう。習い事は安易に妥協せず第一志望を選ぶ。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その15、定番にとらわれない。自分のやりたい習い事をする。習い事を始めるとき定番をチェックする人がいます。 ウェブで定番の習い事というキーワードで検索すると数多くのリストが表示されます。大人の定番、年代別の定番、男女別の定番。もちろん参考にするのはいいのですが、それにとらわれないことです。定番はあくまで定番です。定番とは流行に関係なく常に安定した人気があるというだけのこと。人気だから間違いない、定番ならきっと自分も楽しめると考える人もいるかもしれませんが、ここは注意したいところです。誰かにやっている習い事でも自分にやっているとは限りません。人が楽しんでいる習い事だからといって自分も同じように楽しめるかぎりません。好みも価値観も人それぞれです。人気だからといって全ての人におすすめというわけではありません。英会話に興味のない人が英会話教室に通ってもなかなかモチベーションは続かないでしょう。料理を全くしない人が料理教室に通っても意味が感じられず身が入らないはずです。定番イコール正解というのは誤った思い込みです。むしろ定番にとらわれると世の中にある習い事はそれしかないと錯覚してしまい視野が狭くなります。みんながやっているから私もしようという動機ではただ周りに流されているだけになります。定番と聞くとそれを選ばないといけないような気がしますが、興味がなければ完全スルーで OK です。自分の正直な興味に目を向けましょう。習い事は自分のためにするものです。だからこそ定番にとらわれず自分のやりたいことをするのが一番。興味があるならマイナーな習い事でもいいのです。和裁、洋裁、着付け、切り絵、タロット占い、盆栽、版画、ガラス工芸、キャンドル作り、金継ぎ、ワイン、手品。人から珍しいね、将来何の役に立つのなど言われても気にすることはありません。選ぶべきは定番の習い事より自分がやりたい習い事です。定番にとらわれず自分のやりたい習い事をする。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その16。見学や体験レッスンはどしどし利用した方がいい。いきなり入会するのは抵抗があるな。興味はあるけど教室の様子や雰囲気がよくわからない。ウェブやパンフレットでも情報は得られますが、それだけでは物足りないこともあるでしょう。いまいち雰囲気がつかめなかったり、先生や生徒の顔ぶれが見えなかったり、自分にやっているか不安だったり。問い合わせフォームから質問を投げるのもいいですが、もっとシンプルで確実な方法があります。見学や体験レッスンを利用しましょう。多くの習い事では見学や体験レッスンを実施しています。見学をしたいと一言伝えればすぐ案内してくれます。ウェブやパンフレットだけではわからないことも実際に見学してみると教室の様子や雰囲気がよくわかります。そこで学んでいる生徒たちの姿を確認できるのも大きなメリットです。体験レッスンも要チェックです。実際の授業に近い形で参加できるので内容をよく理解でき具体的なイメージがつかみやすくなります。体験することで自分にやっているかどうかも確かめられます。無料の体験レッスンならなおさらチャンスと言えるでしょう。いきなり入会するのに抵抗があるならまず見学や体験レッスンから始めてみましょう。せっかくチャンスがあるのに利用しないのはもったいないことです。一人で見学や体験レッスンをするのが恥ずかしいなら友人を誘ってみてください。見学ならお金はかからないので意外とすんなり OK がもらえることも多いはずです。迷っているだけではわからないままだし決断もできません。ずっと迷って悩み続けるくらいならまず見学や体験レッスンから始めてみることをお勧めします。きっとあなたの決断の後押しになるはずです。見学や体験レッスンを利用する。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その17。友人を誘って習い事を始めてみるのも悪くない。一人で習い事をするのは心細い。一人で入会するのは抵抗がある。もともと恥ずかしがり屋の人もいるでしょう。興味のある習い事はあっても勇気が出なくて一歩踏み出せないこともあるはずです。そんな時は誰か身近な人を誘ってみてはいかがでしょうか。家族、友人、恋人など誰でも構いません。たまたまその人も同じことに興味を持っているならラッキーです。いいね。実は私も前から興味があったんだよね。私もやってみようかな。そんな風に話がトントン拍子に進むかもしれません。習い事だからといって一人で始めなければいけないルールはありません。誰かと一緒に始めてみるのも OK。習い事は一人で始めるべきだという人もいますが、それは少し堅苦しい考え方ではないでしょうか。習い事なのですから、もっと自由でいいはずです。誰かと一緒だと始めやすいし、教室側にとっても生徒が増えるのは歓迎されることです。一人で始めなければいけないという思い込みにとらわれていると、なかなか行動に移せません。自分の未来を変えるだけでなく、相手の未来を変えるお手伝いをすることにもなり、お互いにとってメリットがあります。習い事を始める段階から一緒に頑張ろうという雰囲気になり、モチベーション維持にもつながるのです。一人で習い事を始めにくいなら、友人を誘ってみる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その18。自信がないということほどやった方がいい。自信がないという人がいます。音痴だから上手に歌える自信がない。私は不器用だからうまく再考する自信がない。私は運動神経が悪いからうまくダンスできる自信がない。興味はあるものの音痴、不器用、運動神経のなさを理由に始めるのをためらう人がいます。これは誤解です。習い事を始めるのに自信は不要です。むしろ自信がないと思うことほどやった方がいいのです。音痴だから上手に歌える自信がないというのは誤解です。音痴であっても普通に歌を習うことはできます。歌を習うからこそ音痴が少しずつ克服され上達していくのです。歌うことの楽しさを十分味わえるし、教室で友人ができることもあります。私は不器用だからうまく再考する自信がないというのも誤解です。不器用であってもシンプルなものならすぐ取り組めます。続けていくうちに少しずつ手先が器用になり自信もついてきます。私は運動神経が悪いからうまくダンスできる自信がないというのも誤解です。運動神経が悪くても音楽に合わせて体を動かす喜びはあります。むしろ運動が苦手だからこそダンスを通して運動神経が鍛えられていきます。そもそも習い事は競争でもありません。勝ち負けを争うものでもありません。上達が他の人より遅くても迷惑をかけることはありません。習い事は自分のペースで成長を楽しむ場です。安心して取り組めばいいのです。自信がないなんて言わないことです。それを言い始めたら何も始められなくなります。誰でも最初は自信ゼロからのスタートです。もともと上手い人は始める時期が少し早かっただけのことです。自信のあるなしは一旦脇に置いてください。習い事は誰でも始められます。もともと素質がないといけない、もともと能力がないといけないというのは大きな誤解です。センスがないと始めてはいけないというルールもありません。音痴や不器用でもいいし、センスや才能がなくてもいいのです。大切なのは興味があるかどうかであって、自信があるかどうかではありません。興味があるのなら自信の有無に関係なく始めてみましょう。自信がないと言わない。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その19。会わなければやめればいいと思えばすぐ始められる。習い事を始めるとき自分にやっているかどうかわからないと不安に思う人がいます。そんな人ほどまず始めればいいのです。頭で考えるだけでは答えは出ません。想像にも限界があります。やってみたい気持ちがあるならまず一歩踏み出し、実際に始めてみることが大切です。会わなかったらどうしようと心配になるかもしれません。やめればいいだけです。やめるのは簡単です。大会を申し出るだけです。それだけのことです。会社のように雇用契約を結ぶわけではありません。仕事の場合、引き継ぎがあったり、煩雑な手続きが必要だったりします。時には周囲に迷惑をかけることもあるでしょう。しかし、習い事の場合、大会の手続きを踏めばいいだけです。早ければ当月中、遅くても来月中にはやめられます。引き継ぎもなければ周りに迷惑をかける心配もありません。やめるからといって叱られることもなければペナルティーが課されることもないのです。大切なのは試しにやってみようという気持ちです。やってみないとわからないこともあります。自分にやっているかどうかは実際に身をもって体験してみるからわかるものです。やってみたら意外と面白くて気づくと長続きしたというケースもあります。そうした思いがけない人生を形作るためにも気軽に始めてみることは大切です。難しく考えないでください。 合わなければやめればいいと思えば気軽にチャレンジできるのです。合わなければやめればいいという考え方でアクションを起こす。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その20。やってみたい習い事が2つある時の考え方。やってみたい習い事が2つあるとします。やってみたい気持ちに差があればまだ1つに絞れますが、どちらも同じくらい魅力を感じるとなかなか1つに決められません。どちらも楽しそうだな。どちらもやってみたいな。1つに決められないなと悩んでしまう。さて、こんな時どうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。両方やればいいのです。無理に絞らなければならない理由はありません。やる気と工夫次第で2つとも取り組むことは十分可能です。例えば、水曜は体操教室、日曜はダンス教室といった具合に組み合わせれば両方楽しめます。2種類の習い事をすれば楽しみも2倍に増えます。さらに、工夫すれば相乗効果も得られます。例えば、学習系と運動系を組み合わせるのもアイデアです。火曜は英会話で頭を使い、木曜はヨガでリフレッシュといった形なら、姿勢と健康の両方を伸ばせてバランスも整います。選択肢が2つあると、どちらか一方に決めなければいけないと思いがちですが、両方習うことも選択肢の1つです。その気になれば不可能ではないはずです。初めて見てイメージと違っていた、お金や時間がかかりすぎると思ったら、その時改めて1つに絞ればいいことです。どの習い事でも柔軟な変更が可能です。確かに2つ習うと、お金も時間も2倍かかります。しかし、負担を減らす工夫はあります。初心者コースなら手頃な価格で始められるでしょう。頻度も週1回のペースなら負担なく通えるのではないでしょうか。自宅から近い教室や仕事帰りに立ち寄れる場所ならそれだけ負担も小さくなります。お金も頻度も無理のない範囲でやればいいのです。人生は一度きりです。好きなことや興味のあることは遠慮せずどんどん欲張るべきです。やってみたい気持ちは抑えるよりむしろ爆発させる方向でいきましょう。せっかく前向きな気持ちが湧いているのですから、その思いはきちんと行動に移したい。あとは実践なるのみです。それが人生の充実にもつながっていくのです。やりたい習い事が2つあって同じくらい気持ちが強いなら欲張って両方習う。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その21。仕事と関係ある習い事も良い。仕事と関係ない習い事はもっと良い。仕事と関係ない習い事をしてどうするの？という人がいます。習い事をするなら仕事につながるものが良いと思っているのです。これは誤解です。確かに仕事に関係ある習い事の方が実用的で価値があるように思えるかもしれません。仕事に直結する習い事なら意義を感じられるのでそれだけ身が入るでしょう。評価アップや収入アップにつながれば申し分ありません。とはいえ仕事と関係ない習い事を選んでもいいのです。むしろ仕事と関係ない習い事だからこそいいのです。仕事と関係ない習い事だから仕事を忘れられます。別世界に浸ることで現実を忘れるひとときになれます。それがリフレッシュとなりストレス解消にもつながるのです。習い事は新鮮な刺激を与えてくれ、頭を柔らかくし視野を広げてくれます。たとえ仕事と関係ない習い事であっても、そこで得た刺激から仕事に役立つアイデアが生まれることも少なくありません。日常では仕事を忘れる時間が必要です。仕事一色の生活ではなかなか視野は広がらずストレスもたまるばかりです。だからこそ仕事と無関係の習い事でいいし、実用性も全く気にしなくていいのです。あえてオフの時間を作ることも大切なこと。習い事とは仕事の後のご褒美スイーツのようなものです。仕事と関係ない習い事であっても興味があるなら堂々と始めてください。仕事と関係ある習い事も良いですが、仕事と関係ない習い事はもっと良いのです。仕事と関係ない習い事も積極的に楽しむ。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その22。習い事も立派なご褒美になる。仕事ばかりでは心も体も疲れます。そういう時こそご褒美です。ごちそう、買い物、映画鑑賞、温泉、旅行。ご褒美の選択肢はいろいろありますね。あなたのお気に入りのご褒美は何でしょうか。ご褒美があると仕事も頑張れるし、ストレス解消にも役立ちます。ご褒美があるから仕事が頑張る、ご褒美のために働いているということもあるはずです。そんなご褒美の選択肢に習い事も加えてみてはいかがでしょうか。習い事では充実した時間をもたらしてくれます。リフレッシュや気分転換になり、ストレス解消にもつながります。知識やスキルが深まり、自分磨きにもなるでしょう。職場とは違った人との交流ができ、新たな人間関係も築くきっかけにもなります。好きな習い事ならワクワクした時間やドキドキする体験もあるはずです。例えば仕事帰りのヨガ教室は1日の疲れを癒すご褒美になるでしょう。休日のスポーツジムは1週間の頑張った自分へのご褒美になるでしょう。もちろんお金はかかりますが、自分へのご褒美と思えば納得できるのではないでしょうか。楽しい時間を過ごせて心も整うのですから、お金をかける意味は十分あります。こういう発想ができると習い事へのハードルも低くなるはずです。ご褒美の選択肢は多ければ多いほど人生が豊かになります。習い事も立派なご褒美です。ご褒美の充実は人生の充実にもつながります。習い事は定期的に通うものなので、ご褒美も定期的に楽しめることになります。日頃頑張っているご褒美として習い事を楽しんでみましょう。習い事をご褒美として考えてみる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その23。自己投資は素晴らしい自分に出会うための冒険だ。自己投資はただの学びや努力ではありません。それはまだ見ぬ素晴らしい自分に出会うための冒険です。冒険といえば未知の土地に行ったり、高い山に挑んだりするといった様子を思い浮かべるでしょう。自己投資もそれと同じように未知の世界に一歩踏み出し、勇気を持って挑むことで初めて出会える自分がいます。自己投資の過程には冒険的な要素がたくさん詰まっています。明るい未来をイメージすること、具体的な計画が必要であること、リスクを恐れず勇敢に挑戦すること、仲間や先生など人の協力を得ること、予想外の壁にぶつかっても諦めずに挑み続けること、つまり自己投資イコール素晴らしい自分に出会うための冒険です。自分を高める行為であると同時に視点を変えれば、まさに冒険そのものと言えるでしょう。何もしないでぼんやり過ごしているだけでは素晴らしい自分には出会えません。リスクを取り勇気を出し積極的に行動するから素晴らしい自分に出会えます。自己投資にはお金も時間もかかります。大変なことや難しいことはもちろん、時には思わぬハプニングに見舞われることもあります。なかなか楽な道ではありません。そうした困難や予想外の出来事も含めて冒険の醍醐味です。大きな山があるから大変と思うのではありません。大きな山があるから冒険と思って立ち向かいましょう。これは冒険だと思って楽しめば自然とワクワクしてきて一歩踏み出す勇気も湧いてきます。素晴らしい自分に出会うためと思えばそれだけ真剣に取り組めるはずです。大きな山も乗り越えられるのです。自己投資を素晴らしい自分に出会うための冒険と考える。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その24。習い事の予定があるのは素晴らしいことだ。習い事を始めると週に1度は予定が入ることになります。週1の人もいれば週3の人もいて、頻度は人それぞれです。予定が入っているのは良いことです。習い事の予定とは自分の磨く予定だからです。習い事をしていれば自動的に予定があり、自動的に自分が磨かれていきます。ぼんやりと過ごす日々に確かな意味が生まれます。少なくともぼーっとした日々を送ることはなくなります。少しずつ自分が磨かれ、少しずつ成長できるのです。これほど素晴らしいことはありません。だから習い事をしている人の目線はいつも前を見ていて、ポジティブな発言も多いのです。習い事の予定があるとだらだら過ごすことはなくなります。習い事のためにまた一つ成長した自分と出会えるのです。人に予定を聞かれたときは、習い事があるからと堂々と答えましょう。習い事があるからは前向きなセリフです。気が進まない誘いも習い事を理由にすれば自然に断れます。習い事が入ってるからごめんねと言えば相手も理解してくれるでしょう。ポジティブな理由なだけに無理強いされることもなくなります。 習い事の予定があることに喜びと幸せを感じてください。そしてその予定にワクワクしましょう。素晴らしい未来を形作るための種まきです。今すぐ成果は得られなくても将来きっと何か得られます。習い事の予定があるのは素晴らしいことなのです。習い事の予定があることに喜びと幸せを感じる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その20語。この習い事はどうかよりこの生き方はどうか。習い事を始めるときは多くの人はこの習い事はどうだろうかと考えます。自分に合っているだろうか。どんなスキルが身につくだろうか。教室はどんな雰囲気だろうか。先生はどんな人だろうか。授業についていけるだろうか。このように習い事そのものに焦点を当てて考えることが多いのではないでしょうか。もちろんそう考えるのは自然なことです。しかしここで忘れてならないのはこの生き方はどうかという視点です。習い事がもたらす変化は知識やスキルだけではありません。習い事を始めると生き方が変わります。日常に新しい予定が組み込まれ、今までとは違った生活パターンになります。今までぼんやり過ごしていた夜の時間が気持ちのいい汗をかく時間に変わるかもしれません。休日だらだらテレビを見ていた時間がヨガで整う時間に変わるかもしれません。何気なく飲みに行っていた休日が勉強の時間に変わるかもしれません。新しい習い事を始めるということは新しい生き方を始めるということです。その習い事をしている生き方を想像する。ではあなたがその習い事を始めたときどう生き方が変わるのでしょうか。少し足を止め、少し先の未来に意識を向けましょう。その習い事をしている生き方を想像してみてください。充実した時間が増えていそうか。笑顔が増えている自分になっていそうか。理想にどんどん近づく自分になっていそうか。今より素敵なライフスタイルになっていそうか。これはライフスタイルを考え直すことにもつながります。どれだけワクワクができるか、どれだけいいなと思えるかです。ワクワクがあっていいなと思えるのならゴーサインです。きっとその習い事はうまくいきます。習い事を始めるときはこの生き方はどうかという視点が欠かせないのです。この習い事はどうかよりこの生き方はどうかという視点で考える。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その26。自己投資は思いがけない副産物に恵まれることがあるから面白い。自己投資は効果やリターンを期待して取り掛かります。英会話なら英会話力の向上であり、筋トレならたくましい肉体があり、ベーシックなら視力回復という効果があります。自己投資をして期待していた効果やリターンを得ますが、それだけではありません。ある時思いがけない副産物に恵まれることがあるのです。例えば英会話力を伸ばすため英会話教室に通います。英会話力が伸びていくまで期待していた通りですが、思いがけないことが起こります。グループで住んで知り合った人と意気投合して付き合うことになりました。もともと恋人を作るために頑張っていたわけではありませんが、思いがけない幸運に恵まれました。体力をつけるためにジムでランニングを頑張ります。もともと体力をつけることが目的でしたが、思いも寄らなかったことが起こります。たっぷり体を動かすことで夜はぐっすり寝られるようになり、睡眠の質が向上したのです。よく寝られるようになったおかげで肌の調子も良くなり、美肌も手に入れました。ベーシックで視力調整をしました。視力が回復するまでは想定していましたが、視力が回復した結果、思わぬ副産物がありました。遠くまでよく見えるようになることで行動力がアップしたのです。外出したり旅行に出かけたりすることが増えました。遠くからでも相手の顔がわかるので挨拶するときも先に声をかけやすくなりました。こうしたケースはよくあることで、思いがけない副産物が2つ3つと複数あることも珍しくありません。それはあなたが今やっている自己投資にも同じことが言えます。思い切ってチャレンジしてみると、近い将来思いがけない副産物に恵まれるでしょう。期待していたこと以外の何か得られるのです。それが何かはやってみて初めてわかること。自己投資は思いがけない副産物に恵まれることがあるから面白いのです。自己投資に夢中になって思いがけない副産物を手に入れる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その27。お金を払わないでできる習い事もある。お金を払わないでできる習い事もあります。その一つは教え合うという方法です。例えば、日本語を習いたいアメリカ人がいて、あなたはその人に日本語を教えます。一方で、あなたは相手から英語を学びます。お互いに教え合えばお金をかけずに勉強ができてしまうのです。決めた時間に決めた場所で教え合えばいいのです。お互いに教え合えばお金はかかりません。日本語を教えることで自分にとっても日本語について改めて考える機会にもなります。これもまた歴史とした習い事の一つです。世の中では教え合う関係から親友関係や恋人関係に発展した人もいます。お互いに教える関係を作ってお金をかけずして勉強する。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その28。習い事が嫌いになった時どうするか。習い事が嫌になった時どうするか。ズバリ素直に辞めるのが得策です。時間がない、お金がない、教室や先生と会わないといった理由ならまだ解決法はあります。時間がないなら無駄を省いたり仕事の効率を上げたりすることで時間を作れるでしょう。お金がないなら他の出費を見直したり無理のない節約をしたりすることで費用を捻出できるでしょう。教室や先生と会わないなら別の教室や先生に転校する方法があります。しかし習い事そのものが嫌になったという場合、なかなか解決は難しい。最初は楽しく感じてもやがて心変わりすることはあるものです。いやいや続けたところで楽しくありません。嫌な気持ちになるためにわざわざ貴重な時間やお金を使うのもおかしな話です。自分の気持ちに蓋をして我慢をしながら続ける方法もあるかもしれません。ここに落とし穴があります。いやいや続けたら好きになりましたというケースはほとんどありません。例外はあってもごく稀です。いやいや続ければますます嫌いになるのがオチです。ストレス解消のはずの習い事がストレスをためるものとなります。楽しいはずの時間が普通の時間となっては本末転倒です。これでは習い事が義務感だけの時間になり、何のために取り組んでいるのかわからなくなります。時間もお金も限りある資源です。貴重な時間とお金を使ってまで嫌なことをやるのは得策ではありません。無理に続けるくらいなら一旦見切りをつけてやめる方が潔い。やめればすぐストレスから解放され、時間やお金も節約できるのです。やめてみてしばらく経つとやりたい気持ちが復活する可能性もあります。またやりたくなったら再入会すればいいだけです。好きなことが嫌いになることもあれば、嫌いなことが好きになることもあります。心の移ろいがあるのは自然なことです。貴重な時間とお金を無駄にしないためにも、習い事が嫌になったら素直にやめるのが賢明です。それは逃げでもなければ諦めでもありません。新しいステージに進む転機なのです。習い事が嫌になったのなら無理して続けるのではなく、一旦見切りをつけてやめる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その29。神様はあなたを変えない。あなたを変えるのはあなた。誰でも新しい自分になりたいと思っています。誰でも理想の自分になりたいと思っています。これは全ての人に共通する願いです。なりたい自分というものがあって、なんとかそれを叶えたいと思っています。しかし、思うだけでは何も変わりません。思うだけではただの願望に過ぎません。神様へのお祈りと同じです。思うだけで新しい自分、理想の自分になれるなら誰も苦労しないのです。大切なのは具体的なアクションです。新しい自分、理想の自分になるために必要なアクションを起こしてください。体を鍛えたいなら筋トレ。綺麗な肌を手に入れたいならスキンケア。肥満を改善したいならダイエット。ツルツルの肌になりたいなら脱毛。知識を身につけたいなら読書。英語が話せるようになりたいなら英会話の学習。ダンスを踊れるようになりたいならダンススクール。他にも様々な方法があります。どれも時間や労力がかかります。大きなお金が必要になることもあるかもしれません。だからといってそこでためらってブレーキをかけると結局また思うだけで終わるのです。新しい自分、理想の自分になりたいならお金がかかっても構いません。大切なのはとにかく具体的なアクションを起こすことです。 なりたい自分になるためにはどんなアクションが必要でしょうか。思うだけで終わらせず、ぜひ具体的な一歩を踏み出してください。手間や時間がかかるとしても、できるだけ早めに手を打ちましょう。具体的なアクションを起こしてこそ、人生の新しい扉が開きます。そして、新しい自分、理想の自分へと変われるのです。神様はあなたを変えません。あなたを変えるのはあなたなのです。思うだけで終わらせず、具体的なアクションを起こす。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その30。習い事を始めるならベストタイミングは今だ。来年の春から始めよう。時間に余裕ができたら始めよう。お金が貯まってから始めよう。キャンペーンが始まってから始めよう。そんなことを考えていないでしょうか。いえ、その考えは不要です。習い事を始めるのに待つ必要はありません。むしろ待ってはいけません。もたもたしているとろくなことにならないのです。習い事を始めるなら春と思いがちですが、それは余計なこだわりです。春である必要はありません。いつでもいいのです。やる気は生もの。もたもたしていると熱が冷めてしまいます。今は興味があってもしばらく時間が経てば熱が冷め、興味を失うことはよくあることです。春になる頃には気が変わっているかもしれません。時間に余裕ができたら始めようというのも要注意です。社会人は仕事に忙しいもの。時間に余裕ができるのを待っていたらいつまで経っても始められず年だけ取ることになります。大切なのは時間ができるのを待つことではなく時間を作る意識です。お金が貯まってから始めようというのも要注意です。日常生活では出費が多くてなかなかお金は貯まりません。お金が貯まるのを待っていてはやはりいつまで経っても始められなくなります。そもそもお金が貯まらなくても始められます。節約しながらお金を捻出する方法があります。分割払いという方法もあれば親に相談して支援してもらう方法もあります。頭を決めればお金が貯まる前に始める方法はあるのです。キャンペーンが始まるまで待とうと考える人もいるかもしれません。少しでも料金を抑えたい気持ちはわかりますが、これも不要です。キャンペーンが始まるのを待っているとそれだけスタートも遅くなります。キャンペーンが始まったとしても期待外れの内容かもしれません。そもそもキャンペーンが始まるとも限りません。今回はキャンペーンをやりませんという可能性もあり、そうなるとますます始める機会を失うのです。善は急げの精神で有効ではありませんか。思い立ったら吉日という言葉もあるように始めたいと思ったらすぐ動くのがいいのです。今始めれば今すぐ成長できます。新しい人生のスタートも早くなります。やる気や勢いを大切にするためにも習い事を始めるならベストタイミングは今なのです。始めるならベストタイミングは今だと考える。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。まとめ。その1。習い事を始めたいと思った時、自分の中にある好奇心、向上心に気づき解き放つ。その2。習い事を始めて新しい人生をスタートさせる。その3。変化のない毎日に飽き飽きしたら習い事を始める。その4。やりたい習い事があるなら素直に始める。その5。自分を変えたいなら自分磨きをする。その6。スムーズで効果的な上達を求めるならお金がかかるとしても最初から先生に学ぶ。その7。男性、女性のイメージにとらわれず自分のやりたい習い事をする。その8。理由の良し悪しにこだわらない。その9。習い事をしながら同じ価値観の人と出会う。その10。ついやってしまう行動を通してそれが好きだということに気づく。その11。忙しくなることを大変と単純に捉えない。充実した時間で忙しくなることをポジティブに受け止める。その12。やりたい習い事があるなら時間がなくても申し込んでしまう。その13。習い事を通して人間関係の幅を広げる。その14。習い事は安易に妥協せず第一志望を選ぶ。その15。定番にとらわれず自分のやりたい習い事をする。その16。見学や体験レッスンを利用する。その17。一人で習い事を始めにくいなら友人を誘ってみる。その18。自信がないと言わない。その19。会わなければやめればいいという考え方でアクションを起こす。その20。やりたい習い事が2つあって同じくらい気持ちが強いなら欲張って両方習う。その21。仕事と関係ない習い事も積極的に楽しむ。その22。習い事をご褒美として考えてみる。その23。自己投資を素晴らしい自分に出会うための冒険と考える。その24。習い事の予定があることに喜びと幸せを感じる。その25。この習い事はどうか、よりこの生き方はどうかという視点で考える。その26。自己投資に夢中になって思いがけない副産物を手に入れる。その27。お互いに教える関係を作ってお金をかけずして勉強する。その28。習い事が嫌になったのなら無理して続けるのではなく一旦見切りをつけてやめる。その29。思うだけで終わらせず具体的なアクションを起こす。その30。始めるならベストタイミングは今だと考える。